Shigeru Kajiwara, Talk to Talk.
今月のお客様は勝間和代さん。テレビ出演、講演、執筆活動など日々多忙を極めている勝間さんが先日アフリカのスーダンを訪れました。勝間さんがスーダンを訪れた目的とは？今朝のキーワードは責任あるチャリティー活動。
おそらく世の中の若い女性でこれから一つことを成したいという人は勝間さんみたいになりたいんですっていうふうに言ってると思うんですが、その勝間さんでも苦しいこととか実はちょっと人には言えないんですとかいうようなことって結構いっぱいあるんですかね。
いっぱいありましたね。もうありましたか。本当にダメダメでしたから、いろんなことが。
そうですか。
いやもう保育園とかから連絡帳に詰め切ってくださいごめんなさいとかそういう感じのがよくありましたし、あとはもうタバコも吸ってましたし、お酒もたくさん飲んでましたし。
今はじゃあ吸ってない、飲んでない。
そうですね、もうここ 7、8年。
ああそうですか。やっぱりいろんなことあったんだ。そこで学生結婚ですもんね。
そうですね。
ええー。
いや本当に子供が生まれてよかったと思いますね。それまで本当わがままし放題でしたから、別に自分のことだけ管理すればよくて自分の好きなように考えればいいんですけれども、子供が生まれて本当に思ったのは、当たり前ですよ、会話が通じないんですよね、子供って。
通じないですね。
です、子供がのために何をしなければいけないかと先回りして考えなければいけませんし、あと当たり前ですが子供の面倒は少なくとも父親もいますけれど、私がしない限り基本的には誰もしてくれないんですよ、
はいはい、
なのでその最優先で自分のその時間を割かなければいけない存在がいると。
これは才能のある女性にとっては耐え難いことだったはずですよね。
いや楽しかったですけどね。
ああそうですか、
その毎日知らないことがどんどんどんどん面白いことが分かっていくので、で何といっても子供は成長するじゃないですか、毎日毎日、はい、これが本当に赤ん坊のままだったらきっと辛いと思うんですけど、
もうお子さんあれですよね、そろそろ17、8になられたん
ですか。もう大学、もう来年大学ですね。
ああそうですか。
受かるといいんですけどね、
ああ受かるといいんだ、受かんじゃないんですかって無責任なこと言いますけども、うん、お母さんのこと見てればね。
いやそれがですね、美大に行きたいと言い出しまして。
面白いですね。公認会計士になろうって言わないんですか。
私の甥が言ってるんですけど、公認会計士は。
あ、美大いいですね。
はい。
はあ、なるほど。さあ、そういうことで、世の中に善意を、例えば、義務を誤上するっていう話がございましたが、はい、その一環ですかね、その、チャボ、
はい、
という運動をなすってます。
そうですね。こちらも私半径 1.5 メートルの法則と言ってるんですが、はい、人間やっぱりですね、自分の興味の範囲に入ってこないと全くやっぱり分からないんですよ。
大体そうですね、非常に身近なことはムカついたりとかですね、喜んだりしますが、ちょっと離れると関係ねえやってことになりますね。
そうなんです。そうすると NPO 活動が大事だよとか国際貢献が大事だよっていうのは、あるいは寄付をしましょうって話はみんな言われてると思うんですけれど、
なんとなく僕もそうしなきゃいけないなと思ってます。
ただ分からないんですね。だったら自分でやってみようと、で自分でやるときにこれ印税の2割を10人で寄付してるんですけれども、やっぱり 5% ぐらいだと忘れちゃうような気がするんですよ。
5% だと 5% も大したもんだと思いますけどね。
でそれを2割ぐらいだとさすがに金額的にもよく覚えてますし、
すごい、あそうですか。
でそれぐらい私たちもコミットしてるんだから、実際に何が行われてるのかも一緒に考えていきたいと思うはずだと考えたんですね。
このチャボっていう、チャリティとブックともかけた一つの言葉だと思いますけれども、本の印税の、通常は印税、著作印税、伝播もらいますよね、そのうちの 20% を寄付しちゃう、
そうなんです。
ということはあまりこれまで著者がやってこなかったことですね、日本では。
そうですね。2割でしかも大規模に多人数でやるというのはないです。
ないでしょう。
アメリカでもないみたいですね。これは調べていただいたんですが。
そうですか。その初回の決算はなったんですか。
毎月今決算出してるんですけど、5月に始めまして10月末まで2100万円ぐらい今集まってます。
ひえ、一年も経たないのに半年で。
そうですね。おかげさまで。
これは大したもんですよ。で、これは行き先が、よくその寄付をする行き先の問題ってのが出てきますよね、はい。で、そうするとそこの王様が勝手に使っちゃうとかですね。それもなんか、監視もされてるようですね。
そうです。NGO さん、ジェンさんと NGO さんにお願いしてるんですけれども、完全にジェンさんの人たちがもう現地で事務所を持ってまして、全部監視してるんですよ、プロジェクトごと。で、地元の人たちに、しかもこれがもう単に与えるだけの寄付にならないように、地元の人たちが自立できるまで付き合うんですね。大体3年ぐらいが目処なんですけれども。
はい。
で、あの、一緒にこの前、私のジェンさんとスーダンに行ってきたんです。
スーダン、アフリカの国、スーダン。
エジプトの下、ウガンダの上ぐらいですね。
はいはいはいはい。
で、あの、スーダンで、あの、2人の女性が行ってるんですが、で、実際に今まで4校学校に井戸とトイレを寄付してまして、今度私たちの方で3校今年寄付を追加するんですけど、はい、それも全部コミュニティと話をしながら、井戸の場所をどこに掘るんだというところから全部話し合いをするんですね。
はぁ、上げっぱなしじゃないんですね。
そうなんです。で、あの、井戸ってメンテナンスのコストもかかりますので、はい、それについては自分たちで出してくださいよということで、掘るのをやるからと。で、それもその各家庭から徴収する仕組みを作るとか、
ええ、
で、あるいはですね、あの、衛生教育というんですけど、はい、せっかくトイレ作ってもですね、うん、あの、家庭の普及率が今 10% ぐらいしかないんですよ、南スーダンって。トイレを持ってるうちが10軒に1軒しかないので。
それでなすってるわけですね。
使わないんですよ、教育しないと。で、どうしてトイレを使わないと伝染病が流行るのかということについて、人形とかを使いながらですね、こう教育したり、歌を作って、その歌を歌ってトイレにこう手を洗おうみたいな歌なんですけれど、で、子供たちに覚えてもらうとか、そこまでやってるんですね。
そうか、そのチャリティーということは単なるお金を集めて与えるだけではその国の人民衆のためにならないんですね、うん、
それは使われない井戸と使われないトイレが残るだけなんですよ。
なるほどね。もうシステムそのまんま、そのお金だけじゃないシステムや教育をパッケージにしてしっかり相手に渡すっていうことまで勝間さんはなすってると。
私が言ってる NGO さんがやってるんですけど、
でもそれは勝間さんがそれを確認する、はい、スーダンまで行った、はい、忙しいのに、あの、これも勝間さんの本の受け売りですけども、例えば井戸を送る、
はい、
送ったことがすごい喜ばれると当然普通思いますわね、
はい、
井戸とか水とかこういう基本的なものを送った側はいいことしたなって思うわけですが、
はい、
送られた側は井戸ができちゃったがために、これまではその水を運びに行く間に、そのお母ちゃん同士がペタペタペタペタ、まあ井戸端会議っていうんですか、なんですかね、そういう憩いのひとときがあったのに、目の前に井戸ができちゃったらものすごい合理的な生活ができるんで、会話が少なくなった。井戸埋めちまえっていうね、
はい、
そういう話がありましたが、だからチャリティって難しいですね。
そうだ、だからコミュニティが欲しがる井戸しか掘っちゃいけないんですよ。
なるほど。見
つけてはいけないんですね。
勝手に井戸を作って便利だろうと思うから、一番生活に近いところに井戸掘っちゃダメなんですね、
うん、そうなんです。で、から私たち小学校に掘ってるんですよ。実は子どもたちが学習をする際に水がないといられませんので、
ははーという、非常やっぱりね、あの、勝間さんってこう考えが単なる思いつきでなく統計立ってるっていうところがやっぱ公認会計士っていうことですかね。
まあ、癖がありますからね、その何かというと計算をするという、
はあ、はあははあ、それはあの、今世の中不況で、
はい、
もうなんか日本ダメになっちまうみたいな、もう世界中ダメだと、もう大変な恐ろしい時代がやってくるっていうふうに悲観論がこう蔓延してますね、はい、でもこれはニューディールみたいなことがうまくいかない限りダメだとみんな言ってますが、どうですか。
いや、そんなことないと思いますよ。まあ、順々にうまくいくと思いますよ、
ね、こんな話を珍しく聞きました。みんな、いやー、これはもう難しいでしょと。
あ、そうですか。
いうふうに言ってんですけど、
まあ3年から5年かかると思いますが、その間に逆に危機はすごくいいことだと思ってまして、少なくともこれなにひどい格差を作ってしまったことについてみんな一斉に反省してるわけじゃないですか、
はい、
この反省を生かしておくべきだと思います。
あ、格差を作った、
例えば、あの、私は新聞の方で ODA って今大体1兆円切るぐらいになってきてるんですけど、はい、本当に ODA って減らしていいのという提案はしてるんですよ。もう毎年毎年も ODA 減らされていて、
無駄遣いの延長みたいな言い方ですよね。
そうなんですよ。でも ODA を減らしてしまうと結局世界の平和が保てなくなって、そこで防衛費がかさんだり事後的な PKO がかさんだりするわけです。で、日本が払わなくていいかというと、国連が払った費用と日本は物理的に普通に 16% 回ってきちゃうんですね、国連が使ったんだからあなたたちは分担金それだけ払いなさいと。例えばスーダンだけで2006年からいくらお金を私たち支援してると思いますか。私は聞いてびっくりしました。
いくら払ったんですか。
2.8 億ドル約300億円です、
はい、そんなに払ってるんですか、国民一人当たりにわたって相当払ってるってことですよね、
はい、
我々にとっては日本人はなんとなく金持ってるから、まあばらまいていけば嫌ぐらいな感じで望んでんですかね。
それが一番危険なので、そうではなくて日本もリーダーの一人としてちゃんと世界に対してどうやって産業を育成し、貧困をなくすということにコミットしないと、いつまでたっても紛争が収まらず、いつまでたっても PKO のお金も出てくるわけです。
はあ、そうか。 か PKO のお金ね。それはあのみんなが言うのはね、世界のことなんか勝間さん言ってる場合じゃないと、
うん、
そのお金をね、印税を払うんだったらもっと恵まれない人たちいっぱいいるだろう、日本になんで国内に使わねえんだっていうことの答えでもありますね。実は巡り巡ってあなたに来るんですよってことですよね。
そうですよ、日本の税金に来るんですね。
来るんですね。
日本の方はお金がないわけじゃないんです、巡りが悪いんですよ。
巡り悪い。
でアフリカの方は物理的なお金がないんですね。
ああ、はあ、
だからその差は大きいですね。
ああ、そうですか。それから格差社会、今あの本当に仕事のない若者、我々はもしかしたら年金逃げ切るかも分かんないけど、年金どうなるか分かんないって言ってる若い人たちがいて、
はい、
もう本を読んで勝間さんの言うように自分のキャリアアップを一生懸命やろうなんて、そういう意欲さえなくなった人々もいる。でこんな人たちはまあほっときゃいいじゃないかって考え方もあるけれども、こういう格差をこのまま認めとくと、いや私には関係ないというお金持ちにも巡り巡って偉い目に合うわけですね。
実際目に合ってるわけですよ、現実
に合ってるわけですね。
なのであの私はもうこれは教育教育また教育と言ってるんですけど、とにかく今、日本も教育費を本当にかけない国、あの政府がかけない国なんですよ、
はい、
家庭はその分かけてるんですけど、それを繰り返せば繰り返すほど、この恵まれた家庭に生まれないと教育が受けられないということになりますので、
はい、
今統計取りますと20代の若者にアンケートを取ると4人に3人までが日本は努力が報われない国だと思うと答えてるんですね。
あ、
これは非常に不幸なことですよ。
努力が報われない国日本、
はい、
これは最悪ですね。そんなことがみんなのもう一つのビリーフになっちゃってるとすれば、そりゃ誰も何もしなくなって、
そうなんですよ、
ボロボロになってきますね。
まあやりたくないですよね、余計なことは。
そうですね、
毎日が普通に暮らせればいいと。
まあとにかくラジオ聴きの皆さん、勝間さんの、まあ、これから個々人が一体何をすべきかいいか、今日なんかそんな指針をいただいたような感じがして、勝間和代の日本を変えよう、勝間和代のインディペンデントな生き方実践ガイド、そして勝間和代成功を呼ぶ7つの法則、ちょっと2009年に向けて考えちゃいます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。